Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。みなさんこんにちは、マスミンです。いかがお過ごしでしょうか？ね、ちょっとね、コロナ関連でね、学校とか幼稚園とかずっとお休みだったじゃないですか。で、私の元にもね、そのお母様方から結構ね、兄弟喧嘩が大変なんですみたいなお話がいただいてたりするんですよね。で、やっぱりお家にずっといたから、兄弟喧嘩ってどうしても、まあ接する時間が長いからどうしても頻度が上がっちゃって、でお母さんもイライラしてっていうようなことが起こるみたいなんですよね。で、まあうちもそうです。うちも2人娘がおりますが、女の子ではありますけども、ちょっとやめてよみたいな言い合いやってるんですけど、そういう時にね、まあ家にいるからに限らず、兄弟喧嘩が起こった時ってお母さんすぐ止めたくなっちゃうんですけども、いい加減にしなさい、また喧嘩してって言うんですけど、それを言わないで、どうしたらいいかなっていうお話をね、ちょっと今日させていただければいいかなと思います。春ですしね、お子さんもね、精神的にというか、まあ、気分的に不安定になったりする時期でもあります。兄弟喧嘩ってどうしても増えるので、ただでさえ春って不思議でしょ。なんかね、その辺のこともね、ちょっとちらっとお話ししますので、また参考になることがあれば幸いです。はい、では今日も30分どうぞよろしくお願いします。この番組は、未来のビジネス環境を創造し新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate and a song that...今日から実践できるママが笑顔になるヒント。今日はですね、先ほども言ったんですけれども、兄弟喧嘩のお話だったりします。男の子でも女の子でも兄弟喧嘩ってあって当たり前のことなんですね。で、あった方が精神的に大人になるチャンスがずんずん増えるんですけども、毎日一緒にいるお母さんからしたら、もういい加減にしなさいよと、 声を張りたくなるような出来事っていっぱい起こるんですよね。私子供の頃なんかの話をするとかなり激しい子供時代でして、兄とはもう殴り合い蹴り合い噛みつき合いっていうね、そういう凄まじい小学生の頃やってました、兄弟喧嘩ね。だけど、まあ、そこまで激しくなくてもですよ、お母さんってやっぱりイラッとすると思うんですよ、兄弟喧嘩始まるとね。ですぐにね止めたくなっちゃう心理っていうのはあります。で、喧嘩はやっぱりしてほしくないし、そばでねごちゃごちゃ言ってるとうるさいからっていうのもあるし、だけどそういう時にねお母さん結構多いのが、上の子を反射的に叱るお母さんが多いんですよ。でご相談でもよく受けるのが、上の子が本当我慢が足りなくてとか、上の子がすぐに下に意地悪するんですよって聞くんですよね。でなんでかなって言って、上の子ってみんなそんな意地悪ですかってね聞くと、絶対そんなこと関係ないんですよ、上の子が意地悪だとか下の子は優しいけど上の子は絶対意地悪とかそういうことはないので、何か原因があるんですよね。でもお母さんってつい上の子は聞き分けがもうできてるはずだっていう思い込みがあるから、上の子に我慢させたくなっちゃうんですよね。でこうお兄ちゃんなんだからそれぐらい許してあげなさいとか、もうお姉ちゃんなのに何ごちゃごちゃ言ってんのとか言いたくなっちゃうんですけれども、例えばそれがね親から見たらねすごくつまらない原因のこともあるんです。下の子に絵を破かれたとかね、楽しく遊んでいたおもちゃを下の子に取られたとかね、それでなんかやめてとか返せとかっていう喧嘩になったりする。で、それぐらいのことでって大人は思うんですよね。で私も思います、実際上の子が下の子に対してなんか言ってる時聞いてたら。だけどよくよく自分が子どもの頃のことを思い返すと、やっぱ一大事なんですよね。一生懸命描いた絵を破られるとかさ、すごいもうものすごい悲しい出来事が上の子に起こってるっていうことがまあまああるんですよね。だから気をつけたいこととしては、お母さんもまあお父さんもそうなんですけど、反射的に上の子を叱りたくなるんだけど、そこ一回ちょっとグッと抑えてみましょうっていう話なんですよね。で何があったかっていうのをちゃんと冷静に見ると、あこれは上の子を叱ることじゃないなっていうことも結構たくさんあります。でそういう時は我慢しなさいとかじゃなくて、やっぱり上の子の気持ちっていうのを共有してあげてほしいんですよね。上の子が原因じゃないなっていうことが分かったら、あせっかく描いた絵破られて悲しかったっていうその気持ちとか、そういうのを共有してあげるっていうのをしてみてください。そうするとね、上の子ってやっぱりお母さん思ってる通り聞き分けいいので、お母さんが分かってくれてるっていうことが分かると、比較的下の子に対しても乱暴に出たりきつく当たったりっていうことなくなって、普通にやめてねっていう感じで言えるようになってきますので、ぜひね喧嘩始まった途端に上の子を叱るっていう癖がついてるなっていうお母さんは一回観察して、上の子の言い分を聞いてみてあげてください。きっとね今までとは随分と、対応が変わってくると思いますのでね、ぜひやってみてください。はい、ではここで今週の一曲です。映画白雪姫より Someday My Prince Will Come。
Someday I'll find my love, and how thrilling the moment will be.
んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。西宮市でご活動中の思いを形にできるポーセラーツサロンカノンの主催でいらっしゃいます北川明子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ポーセラーツサロン、さっきいきなりなんですけど、はい、ご存じない方も多いかと思うんですが、はい、ポーセラーツって何ですか、うんうんうん、っていうことから伺っていいですか。
はい、ポーセラーツとは白い陶器に転写紙という、うん、シールのようないろいろな柄をのものがあるんですが、はい、それを、白い陶器に貼り付けて、はい、釜で焼き付けて、うん、自分だけのオリジナルのお皿や食器やカップなどを作る、うん、それがポーセラーツというものになります。
じゃあなんか、焼き物的な感じだけど、はい、形はもともとあるってことですか。
そうです。
そうですね、はいはい、に絵付けをするんだ。
絵付けですね、
はい、なるほどなるほど。それで、いろんな柄の中から自分の好きなのを選んで貼る感じですよね。
そうですね、お好みのものを、まあ400種類ぐらいうちではご用意させていただいているので、うんうん、まあ、その中からご自身の好みのものをこう選んでいただいて組み合わせていただくことで、オリジナルの作品を作ることができます。
なるほどなるほど。結構ね、はい、流行っていたというか、うんうん、流行っているというか何年か前にドッカーンと一回ブームになりましたよね。
そうですね、なんか人気ナンバーワンの、はい、なんか女性 の、 お稽古にもなっていたこともありますし、うん、はいはいはい、まあ、今も継続して、とても人気ではあると思います、
うんうんうん、そうですよね、はい、でお教室をなさってる、はい、ご自宅でなさってるんですよね。
あ、そうですね、主に自宅教室の方でさせていただいております。う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、なるほどなるほど。定期的なレッスンなんですか。
あ、そうですね、月、まあ、6回ぐらいを目安に、
はいはいはい、
私のちょっと都合のつく日で選ばせていただいてたり、はいはい、まあ、生徒様からのリクエストがあるとその日をレッスン日ということで、うん、設定させていただいたりもしています。
あ、なるほど。私実はっていう言い方もあれなんですけどこの北川さん、はい、幼稚園のママ友なんですよね、
はい、そうなんです、はい、
だからね今知らない手で聞いたけど全部知ってるっていうか何度もお伺いしたことあるんですけど、はい、楽しいですよね。
そうですね、まあ、本当に組み合わせによって、はい、世界にたった一つのものが仕上がるという喜びもありますし、
はいはいはい、
またお名前入れていただいたりイニシャル入れていただくとまたプレゼントとしても喜ばれるので、
赤ちゃんのなんか、はい、お誕生日のプレゼントみたいなのとか見たことありますよ。
あ、はい、
ね、そうですね、記念にね、お母さんが作りに来られたり、
はいはい、
ね、そういうのもありますもんね、
はい、
そっか、プレゼントにもできるんですね。そういえばそうですね、
お喜びいただいてると思います。
あれですか、その、北川さんは、はい、私はそのお教室始めますっておっしゃった頃から存じ上げてるからあれなんですけれども、
はい、
そもそもどうしてそれをやろうと思ったんですか。は
い、そうですね、私、まあ、うちの教室にお越しいただく方っていうのも、うん、子育ての合間にっていう方が結構多いんですけれども、はいはい、私も始めたきっかけというのがもともと食器が好きだったっていうこともあるんですが、うん、下の長女が、幼稚園の方に入学しまして、うん、少し自分の時間というのが持てるようになった際に、
はいはいはい、
何か趣味を持ちたいっていうことを思った時に出会ったのがポーセラーツだったんです。
はい、で楽しかった。
はい、もうとても楽しくてもうそこからはもう本当に水を得た魚のようにのめり込んでいくという。
あ、そうでしたね、はいはい、そうでしたねって
そうです。
そうなんですね。なんかあれですか、はい、どういうところにそういう魅力を感じたんですか。
う
ん、
そうですね、自分の作った食器で、うん、まあまあ、お料理を盛り付けて、うん、はい、っていうところにも、まあ、さらにこう美味しく感じるっていうところですとか、うん、そうですね、まあ、なんかお友達を呼ぶ楽しみというのも、うん、できましたし、
あ、そうですね、一緒にレッスンしたりとかっていうことですかね。
は
い
は
い、
うんうんうん、 そうですそうです、
でもそのおもてなしが
おもてなしとしてさらに楽しかったこともありますし、うん、やはりプレゼントしてもとても喜んでいただける、
はいはい、
でも本当にたった一つしかできないそういう作品を作れるっていうところに、うん、魅力を感じましたね、うんうんうんうん、はい、
なるほどなるほど。で先ほどもおっしゃったようにすごいのめり込んでいかれて、
はい、
お教室を開くまでに至るっていう ね、はい、
そうですね。
その変化ってご自分の中でどんな風に感じてらっしゃいます？
はい、もともとフリーコースって言って、うん、行きたい時に行く、自分が行く、作りたいものを作るという形だったんですけれども、はいはいはいはい、やはりもう少しこう学びたい、技術を学びたい、向上心を持って
上手くなりたいと。
そうですね、
なるほどね、
上手くなりたいっていうことを、うん、とても感じるようになりまして、
はいはいはい、
初めて1年か足らずでもう資格コースに進んだんです。
あ、なるほどね、はい、だからもうそれは別に初めに先生になりたいとかじゃなくて、う
ん、ではなくて
上手になりたい、
上手になりたい、上手くなりたい、もっと技術を学びたいっていう思いで始めたんですけれども、
はいはいはい、
それからちょうどこう資格が取れる時になって、うん、こんなに自分が楽しくて、うん、子育ての中でもとてもリフレッシュになったことなんだから、うん、もっといろんな方に、
はいはい、
広めたい、楽しさを伝えたい、うんうん、なんかとても素晴らしいということに感じましてうん、うん、教室の方を、5年半前に始めたんですけれども。
そうなんですね、はい、リフレッシュがもうすごかったっていう
すごかったですね。もうリフレッシュした後はもう本当に家事もルンルンでこうできましたし、うんうん、
なるほどね、
まあ、子供への接し方もまた少し変わってきますしね。
なるほどね、うん、やっぱりあれですよね、なんかもちろん体を動かしてスポーツしたりするのと、うんうん、まあ、似てるというか集中しますもんね、はい、自分の世界にね、はい、やってる時ってこう絵付けだから
そうです、そうです
、すごい真剣になるしねそっかそっか、そういうのでやっぱりこう集中して自分だけの時間っていうのを持てることで、
はい、
なんていうのか、やっぱり切り替えができるようになる感じですか？
そうですね、やっぱり趣味を持つことっていうのが、うんうん、とても素晴らしいことだっていうことを、うん、とても感じたので、
はいはいはい
はい、
でそれでもうせっかく資格も取ったし
取ったし、はい、そうですね、
やろうみたいな、
やりたいなと、うん、もっとこういろんな方にこの楽しさを広めたいなという思いで、うんうん、あともう一つは自宅でできるっていうところもとてもメリットを感じておりまして、うんうんうん、まだ子供も下の子がまだ小学生の低学年だったりとかしたので、
はいはいはい、
外に働きに行くというスタイルよりも自宅の方でお帰りって言っていただ
ける、
うん、言えるようなそういう働き方っていうのもとてもいいなっていうふうに思いまして、
ね、
はい、
そうかそうか、そうなんですね、まあ、確かにね、お子さんが小さいうちはただいまって言ってあげたいって思われるお母さんも多いですもんね。
そうですね、
なるほどな、そういうのがきっかけでじゃあサロンも、はい、しようというふうに決められて、
はい、
オープンされてからもう5年、
はい、5年半、
ね、5年半、
はい、6年目ですね。
すごいですねねえ、もうなんかそれでもう、
はい、
あっという間に押しも押されぬ人気教室に
いえいえ、はい、
なってしまい、なってしまいっていうね、私友達なのに予約が取れなくなるという、
はい、いえいえ、はい、
感じだったりもしましたよね。すごいなって思って見てたんですけれど、それで今やってらして何が楽しいですか、はい、その今度こういうサロンを、
うん、
まあ、開いてというかそのレッスンを提供する側になって、
うん、はい、そうですね、お子様連れの方がお越しになった際は、うん、やっぱりお茶碗、お子さんのお茶碗を作っていただいたりとか、
うんうん、
まあ、お子さんのためにお子さんために思ってこう作ったものをとても喜んでもらいましたっていう、うん、そういう声を伺ったりとか、
はいはいはい、
あと手形絵の具、上絵の具を使って手形のプレートとかを作ったりとかも、はい、できるんですけれども、
そ
のお子さんのその可愛い今を形として色あせず残せる、
うんうんうん、
そしてそれを大切に 撮ってくださってるっていう、うん、飾ってくださってるっていうところにとてもあの喜びも感じますし、
ね、
あの上の方になるとあの85歳ぐらいの方もいらっしゃるんですけれども、はい、下は3歳ぐらいの方がいらっしゃるんですが、うん、本当に皆さんに簡単にあの絵付けをしていただけるっていうことで、うんうんうん、上の方になるとあの人生の楽しみを見つけられて、うん、本当になんか良かったっていうことで、うん、なんかとてもあの生きがいではないですけれども、はいはいはい、毎月楽しみになりましたっていうことで、そうおっしゃってくださることが私のあのなんていうんですかね、嬉しくなる瞬間であり、なんかこう、まあ、コンセプトにもしてるんですけど、そういうハッピーの共有のような
こと
ができているなって、はい、感じますね。
なるほどね。そうか、あでも下は3歳からっておっしゃいました。
そうですね、ハサミをまあ使えて、まあ、お母様のちょっと横でついていただくっていうことは可能なんですけども、うんはいはいはい、なんかここに貼る、ここに貼るっていう、まあ、シール感覚で貼れるっていう手軽な感じなので、ね、そうですね、
ハサミが使えればもうできるみたいな感じか、
うん、そうですね、うんまあ、お母様がハサミで切って形を柄をモチーフを切っていただいて、うんうんうんまあ、それを貼っていくっていう作業だけでもすごく楽しいですし、
うん、そうですよね、うん、お子さんにしたらこう、うん、自分のお皿みたいな。
そうですそうです、
はい、そしたらなんかあれかもしれないですね、うんうんうん、あの苦手なものとかも克服するかも。
そうなんですよ、
ねえはい、あの まあねもちろんなんか、うん、そのものがボンってあったら嫌かもしれないけどでも自分の作ったお皿でなんか食べるご飯って美味しそうですよ ね、
はい、
お子さんもね、
はい、あの小さい頃から、うんあのまあ、プラスチックの容器ってもう別に割れないからいいんですけど、うんまあ、陶器のもので、うん、自分の作ったものでご飯を食べれるっていうのはすごくあの食育等にもつながると思いますし、うん、なんかご飯もたくさん食べようとか、うんうんうん、なんか少しでもこうあのお子さんのそういう気持ちを、うん、あのちょっとアップさせてあげられるというか、うんうんうんうん、
そうですよね、はい、なんかその食卓が毎日あの楽しいよく食べる、うんうん、何でも食べるみたいなお子さんだと、うん、お母さん全然苦労しなくてうちの子めっちゃ食べるっていう感じですけど、うん、食が細かったり、はいはいまあ、あの舌が肥えてるというかね、うん、好き嫌いがちょっとはっきりしてるお子さんとかだったら、うん、お母さん毎食憂鬱だったりするじゃないですか、
はい、
そういう時になんかちょっとお子さんがちょっとでも楽しく食べれるみたいな、
はいはい
ね、助けになるって思うと、
そうですね、うんそういったお声もいただくととても嬉しいですし、
なるほどなるほど。じゃあそんな感じで、はいまあ、月に 何回とおっしゃいました？6回
ぐらい、まあ、6回程度ですね、うんはい、
そういうのをじゃあもしあのやってみたいわとか、うんうんうん、ちょっと関心あるからどんなものか見てみたいわっていう方は、
はい、
どうやったら、カノンさんにたどり着けるんですかね。
西宮ポーセラーツで検索していただくと、うん、多分上の方にあのポーセラーツサロンカノンっていう名前が出てくるので、
はい、
あポーセラーツサロンカノンでも大丈夫ですし、
なるほど、はい、なるほど。じゃあ、西宮ポーセラーツで検索するか、はいまあ、あのカノンってつけるともう一発で出てくるよ、ね、っていうことですね。
はい、
はい皆さんもしねそういうのちょっとやってみたいわとかね、なんかの記念にそう例えばお子さんの足型とか手型とか、うんうんうん、なんか一個だけでも作ってみたいかもみたいな方はぜひ、西宮ポーセラーツカノンということでね、
はい
検索していただくと、北川さんのサロンが出てきますので、はい本当素敵ですもんね、ブログもね、作品がいっぱい載ってます。
ありがとうございます。ぜひご覧いただければ。
そうですよね。それ見てるだけでも楽しいなって私なんか思ってしまう方なんで、はい、なんかね、ぜひそういうたくさんいろんなものが作れるんだなって分かると思いますので、はいはい、ぜひ一度、検索してみて、絵のブログなんかもご覧ください。はい。で、ね、これちょっと関係なくなるというか、皆さん、ゲストの皆さんに、伺ってるんですけれども、これをしたら私笑顔でいられるんですみたいな秘訣というかなんかコツというかありますか？
あ、はい、私は結構朝を早く起きるっていうのが得意で、
うん、あ、そうなんですね、
はい、で、うんうん、一日のその始まりの朝に自分のその笑顔の秘訣っていうのがありまして、
はい、
まあ、大したことではないんですが、引き立ての誰よりも早く起きて、うんうんうん、引き立てのコーヒーを飲む、
うん、
飲みながら自分の身支度をちょ トとしているんですけれども、はいはい、その、まあ、コーヒーの香りであったりとかコーヒーがとても好きなので、はいはい、それがあのとてもリフレッシュになって、うん、一日こうなんていうんですかね笑顔で過ごせる うまくこう回るようになりますね。
じゃああれですね、なんかどちらかというとこうなんかあってから対処するというよりは最初にもう気分を、はい、
そうですね、
変えておくじゃない、はい、上げておくというかこう柔らかくしておくというか、
はいはい、もうそれはずっともう続けてるあの ルーティーンのような感じ で、
はい、私もでもコーヒー好きなんで分かります、分かります。そうなんですね。あ、でも誰よりも早く起きるっていうのはなんかポイントなんですか？は
い、そうですね、あの一人でいる時間というのも誰かやっぱり起きてくると朝ごはん用意しなきゃとか、うんうんうん、そういう気持ちにやっぱり母としては駆られてしまうので、はい、まず自分が先に起きて、うん、誰もいない時間帯に、うん、まあ、リフレッシュをしてから一日を始めるっていう形ですかね。
なるほど。だからもう時間に追われたり、
はいはい、
人を気にしたりすることなく、うんうんうん、自分だけの時間を持つっていうことですよね、
はいはい、
でそこで気持ちを整えてから一日を始める、
うん、はい、そうです
ね、なんかすごくないですか？
本当ですか？
なんかすごい素敵な、うん、素敵な生活を送ってそうなイメージが、いやいや、
なんかあのリフレッシュできることが一つでもあれば、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なんかとてもあの気持ちがいいというか、朝が苦手な方もいらっしゃると思うんですが、うん、まあ、私みたいにちょっと朝早くっていうのは無理でも、うん、なんかね、一つ
そうですね、一日の時間でね、
うん、ことがあれば
ちっちゃなハッピーね、
はい、
それがいいですよね。でもそういうことだと思います。なんかあの、うんうん、やたらとこう大きな幸せ求めるより日常の中でご機嫌になれる方がね、はい、いいですもんね、うん、幸せですもんね、
はい、
そうかそうか、分かりました。ぜひ皆さん、まあ、でもそんなに長い時間じゃないんですよね多分。
そうですそうです、
10分20分とかっていう感じですか？
そうですね、長くても30分ぐらいだったりとかするんですが、
だからお子さんが例えば幼稚園や学校に行ってる間でもいいしってことですよね、
うんうん、
自分のためだけに使う時間を、
はいはい、うん、あ、そうですそうです、
あれば、はい、皆さんぜひねそういう時間を、まあ、お忙しいとは思いますが持てるようにちょっと工夫してみるといいかもしれないですね、はい、ではまあ、あのお伺いしたいことまだあるんですけど、それはちょっと来週に、回すというかね、
はい、
来週伺いたいと思います。今日はあのお時間になりましたので、一旦こちらで、終わりたいと思います。今週のゲストは、西宮市でご活動中の思いを形にできるポーセラーツサロンカノンを主催しておられる北川明子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。When your legs don't work like they used to before
and I can't see your feet. FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love?Will your eyes still smile from your cheek? さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか、ね、北川さんの口から何度も出たんですけど、ハッピーの共有とか小さなハッピーとかね、あのハッピーでいるっていうのはすごい大事にしてらっしゃる人なんだなっていうのをあのお話を伺って改めて思いました。あの普段からすごくあの前向きで笑顔が多い素敵な方なんですけどね、あ、それはそういうこういう小さなハッピーを大事にされてるっていうところから来てるんだなっていうのをちょっと見れた気がして嬉しかったですね、小さなハッピーも日常の中でやっぱり見つけることできると思うので皆さんもぜひ、やってみてください。それが多分ねあの北川さんの場合あのサロンでお客様と接するっていうことにもあのハッピーが溢れてるんだろうなと思いました。はい、では今日も何か一つでも笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。